遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、もうどんどん暑くなってきますね。まだね、この収録してるの、まあ5月なんですよ。まあアップロードされるのもまだギリ5月かな、多分だと思うんですけど、まあ、収録5月なんですよ。で、この前日なんかに、まあちょうどバイトだったんですけど、そのバイトの後輩に暑くねって言われていやー暑いね、まだ5月っすよつってそんな話はしましたね。まあ初夏といえば初夏かとも思いながら、初夏にしても暑いなっつってね、なんて話をしたぐらい、まあバグってきましたね。なんか本当にちょっと前までまだギリ寒いよなって、まあそれ多分昼と夜との気温差かもしれないですけど、それこそその僕帰るの夜で、夜遅くって、でその時間帯ぐらいになるとやっぱもうなんか寒いな、肌寒いなって感じるぐらいなんですけど、なんで長袖着たりとか、なんなら長袖に上着も着たりとかっていうので、夜はそれがやっぱ欲しいぐらいなんですよ。がね、なんか本当にどこのタイミングか分かんないけど、なんかどっかの一定のライン超えたところから、あれなんか夜半袖でも全然いけるなっつってなるんですよね。まあ一応夜、上着は着てるんですけど、半袖に上着っすね。なんでということで、半袖もねさすがに取り出しましたぐらい、暑いなってなってるんで、もうそろエアコンも動かさないとかなとは思ってますね。一応まだ動かしてないんですけど、ただ夜やっぱり暑いなって思う時はあって、で窓を開けるんですけど、そうすると朝ね環境音で起きるんですよ。ちょっとうるせえなってなることがたまにあってっていうのもあるんで、なんなら今日の朝もね8時ぐらいに起きようと思ったら7時半ぐらいに起きたんですよねなんか多分音で、確か音でっていうのもあったんで、ちょっとね寝苦しいななんていう日も増えてきましたが、その辺はねなんとかかんとか対策してなんか快眠できたらなとは思っています。ただね、まあどうしてもね、寝る直前にスマホとかいじったりするんで、睡眠の質はクッソ落ちてるんですわっていうのもあって、もう万年眠いんですけど、それはねなんとか対策していけたらなとも思いますね。まあそうじゃなくても、生活リズムとかもう崩しに崩してるので、そう休日とね平日でもう全然違うんで、そういったところもあってね、結構だるさが残ったり眠気が残ったりっていうのはもうほぼほぼ日常なんですけども、その辺もね、まあできれば改善したいところであるんですけど、なかなかね、パッとこう改善できるっていうものでもないので、まあじっくりやれる時にだけやれたらなとは思っています。皆さんも健康に過ごしましょうという感じで、始めていきたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむのボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。前半というか、まあ基本的に今回1本通して全部雑談なんですけども、まあ最初にねちょっとこれの辺の話にしよっかなって思うのが、ガチで何もしなかった日、いやガチで何もしなかったってわけでもないんですよね。まあでも家からはもうガチで出なかった日、まあたまーにやるんですけどね、本当にたまに、まあ、前回あたりで、前回前々回ぐらいかなって言ったとは思うんですけど、そうさすがにねちょっと動き続けた週とかが割と続いてたんで、さすがにもう本当に何もしないな、したくないなっていう日がやっぱ一個欲しいなって思ってたんですよ。まあ結局なんやかんや動きはしたんですけど、まあとはいえ家の中でできる範囲というかぐらいでとどめたので、その辺の話をねしていきたいと思います。まず何やったかっていうと、その休日、バイトとかが何もない休日の、まあ前日か、もうもはや当日なんですけど、家に帰ってきたのがもうそのぐらいの時間だったんですよ。日超えるか超えないかぐらいだったんで、で、まず酒飲みますと、帰ってきてから帰ってきて、あれ風呂入る前だったかな、後だったかな、まあその辺でとりあえず酒飲んで、それから風呂か、さすがに。そう、飯食って酒飲んで風呂入って、もう一回酒飲むんですよね。で酒飲みながら録画を見ると 本当はここでね8本ぐらい見れたらよかったんですけど、さすがに眠くって4本でやめました。で、その次の日というか、まあ休みの本当当日なんですけど、親から頼まれ事をしてて、8時に起きなきゃいけなくって、まあ、8時8時半ぐらいでよかったんですけど、ゴミ出しをして一回ね、そう一回ゴミ出しをして、でさすがに眠かったんで寝ようと思ったんですけど、まあそこら辺でね一回起きちゃうとねなかなか寝れないんですわ。まあとはいえゴロゴロだけしてよって思って目閉じてゴロゴロして、そろそろ起きるかっつって起きてみたら、あの鐘鳴ったの全然聞こえなかったんですけど、あの12時超えてたんですよ。ちょうど超えたぐらい、12時超えて、でちょうど友達から LINE 来てそんなジャストなタイミングあるっていうタイミングで、そうなんか友達から LINE 来て、まあ LINE 返して、あの遊びの予定をそうなんか聞かれたんで、あーここ行けるよっつって、で遊びの予定だけ入れて、でそれからまたゴロゴロして、本当はその日ね、そう昼ご飯もねどうしようか考えてたんですよ。食べるか食べないか、まあそこなんですけど、を考えてもう一本酒飲みたいなって思ったんで、前日に酒一缶開けるにもかかわらずもう一缶開けて、まあそのために2缶かつ2つストックしてたんですけど、でそれ酒あげながら昼ご飯食べて、家にあるものでね、でちょこっとだけ酒残ったんでそれ飲みながらもう2本だけ録画見て、そう本当はねもう2本計8本見れたらよかったんですけど、ちょっと 6個までしか見れなかったんですよね。で録画を、まあ、計6本見てからまた寝て、さすがにアルコールが入ったんで、で起きたら夜ご飯でしたっていうね、本当にその1日はねガチ自堕落なあの日を送りましたね。でもね後悔してないです、もう本当にそれしたかったんで朝から昼からか、夜酒飲んで昼酒飲んで、録画だけ見て終わるっていうね、なかなかに至福な時間を味わいましたよ。まあこれからもねちょいちょい本当に何だろう動き続けたなっていう時があったらねやり続けたいと思います。まあやり続けるっていうか、そういう時にはやりたいなと思います。まあ皆さんもぜひね、これに関してはね割となんかやっぱメンタルリセットみたいなところの側面もあったりするので、なんか一個休日特に本当に予定ないなっていう時、無理に予定詰めずにねもう本当に家でゴロゴロするのいいと思いますよ。これはねぜひともライフハックの一つとして覚えておいていただきたいなと思います。っていうのが、一個あったメンタルリセットの日でした。で次、結構前でもないかな、ちょっと前に久しぶりに一人焼肉やったんですよ、食べ放題で。でその時に終わってから思ったのが、結局最後の方って同じ肉しか頼まねえなってなって、でやっぱ全部を頼むわけじゃないんですよね。なんか2つまあ3つもいらない、1つか2つかうまい肉だけ食えればいいなって思った時に、食べ放題ってやっぱりそこだと効率悪いんですよ、金もかかるし。ってことでなんか普通の焼肉屋行こうって思って、食べ放題じゃない焼肉屋、ランチセットとかがあるそこに行こうって思って検索してみて、あれここいいなって思って、つい前回の収録終わりに行ってみたんですよ。収録場の近くにあったんでっていうので行ってみて、そこでがねめちゃめちゃ安いのかわかんねえな、あんまりそういったのの相場って調べたことないんでわかんないんですけど、ただ比較的安いよなって思う。ちょっとこれ有識者いたら比べてみていただきたいんですけど、一応僕が食べたそのランチのセットがハラミと黒毛和牛が、あってで1900円で、そこに500円でお肉追加して、追加のそうオプションで追加お肉追加して2400円で、ハラミと黒毛和牛を、食べました。まあうまかったっすね肉がねまずちゃんと分厚いし、何がすげえって火起こしでちょっと先に時間をなんだろうもらうんですよ。もらうっていうかちょっと時間かかるんですよ。今ちょっと火を起こしてますって言われて出てきたの七輪それで焼く。普通のそういうなんだろう食べ放題のところとか行くと炭じゃないじゃないですか、電気ストーブじゃないか、ただ電気でその 起こしてる、火を起こしてるタイプのやつだと思うんですけど、もうねそれじゃない のバーナーみたいな感じじゃないの。本当にその炭にちゃんと火移して、で炭の火プラス七輪プラス網みたいな、そういう感じのねガチのその焼肉屋だったんですよのランチセットが2400円で、ハラミと黒毛和牛、おそらくどっちもちゃんと牛ですね、お店の名前に牛って入ってたんで、いやーうまかったな。2400でしかもちゃんとそのランチのセットなんで、ご飯もついてサラダもついてスープもついて肉もついて2400円で、肉追加して2400円っていうのだったんですけど、これがねまあうまかったんで、ちょっとねこれからそう食べ放題行くぐらいならこっちだなってちょっと思いましたね。そう食べ放題じゃなくていい、こっちでいい。でちゃんとその肉追加した分満腹にもなりましたし、でうまい肉食えたしっていうことで、肉もうまければ要はその焼き方的にも炭でちゃんと焼いてるんで、まあそれも相まってうまかったんですよっていうのがあったんで、ちょっとこれからねその辺の開拓をしていきたいなって思いましたね。そうこれからはこれだなって思った、そんなお昼ご飯でした。そうランチセットだったんでそれも安かったですしね。だしまあ夜とかに食べるとなるとね、さすがにそのお金かかっちゃうんであれだと思うんですけど、昼飯で食う分にはねめちゃめちゃいいなと思ったんで、これからもね、まあそのお店だけじゃなくもう1個2個ぐらい、この収録場の近くにあるので、ちょっとその辺もね今後試していきたいなと思います。今日はねちょっと違うかなそれいや本当はレンチャンでやろうとも思ったんですけど、ちょっと今日この後予定というか、まあ、ちょっとやりたいことがあって、そのためにねちょこっと早く出なきゃいけないんで、まあ肉じゃなくていいかなと、ラーメンでいいかなと思ってるんですけど、そんな感じで、まあ、今後やっていきたいなと思っています。もう一個だけ話してね前半は終わりにしたいんですが、免許の更新に行ってきたよというだけの話です。ただ皆さんこれちょっと覚えておいてほしいんですけど、去年からかな、そう去年から確か変わったことらしくって、免許の更新、運転免許の更新が予約がどうやら必要になったんですよ。なのでまあハガキにね絶対書いてあると思うんですけど、その免許更新の時のハガキに、これから行く人気をつけてください。これからっつってもまあもうすでに1年経ってるんですけど、予約が必要です。それぞれ その免許の更新できる場所ってあるじゃないか、警察署だったりとか更新センターだったりとかっていうのの、予約が必要になるので、それを確かネットとかでやんなきゃいけないんですよ。っていうのがめんどくさくってすっげーサボってて、そしたらねマジで期限スレスレだったんですよ僕行ったのすげースレスレで、あー危ねって思いながら、休みの日ちゃんとバイトの休みの日に入れて、でちゃんと更新もできやってきたんですけど、そう予約が必要なので、とりあえずハガキが来たらそれをまずは確認してください。で絶対に予約が必要になってると思うので、なんか QR かなんかから読んで、そうするとだからその予約の画面に行くのかな、その画面に従ってちゃんと予約して、でね僕ちょうどその最初は別のところで予約しようと思ったんです。全部埋まっててバツバツバツバツってなってて、やべえここで更新できねえっつっていつも行くところにしました。そういや要は選択肢が2つあっただけなんですけど、で片方がダメだったんでもう片方にしたよっていう、そういう話ですね。まあ、本当はねそっちの方がその後いろいろ動けるなって思ったんで、いろんなとこ寄れるなって思ったんで、選択肢 A の方が良かったんですけど、 B にせざるを得なかったんで B にしましたねっていう感じで、それはそれでねちょっと予約の時間をちょっとだけミスって、ちょっとだけ暇な時間が生まれちゃったんですけど、30分ぐらいっていうので、ただ予約はちゃんとできましたし、ちゃんとその予約の時間に行ったら更新もちゃんとできた、で講習も受けれてっていう感じではあったんで、それは良かったんですが、だから令和の7年かなからの7月とかだったかな以降で更新するためには、予約が必要になったっていうのをねぜひとも覚えていただきたいなと。まあハガキ見ては一発なんですけど、ただもし知らないという方いたらもう予約必須なので、ちゃんと予約してから、その更新できる場所に行ってくださいという感じで、以上、前半は3つ雑談をしました。 遠藤ひろむのボイスダイアリー後半も雑談です。もうすっげえどうでもいい話かもしれないんですけど、最近午後の紅茶がやっぱすげえなって思った話をね、と一個しようと思って、ちょうど今日この水分補給として持ってきてるのも午後の紅茶なんですよ。で、今なんか期間限定なのかわかんないんですけど、3種の香るフルーツ&ストレートティーっていう、まあフルーツティーですね、言っちゃうと午後の紅茶からこれが出てて、フォーティースブレンドって書いてあるんで、まあ、40周年記念のおそらく、ものだと思うんですけど、それをやっぱり飲んで午後の紅茶がすごいなって思った話。他の何ブランドっていうか会社でもこういうフルーツティーって当然出てるじゃないですか。で、そういったのも結構いろいろ飲んできてるんですよ僕。その中でもやっぱこの午後の紅茶ってちゃんと紅茶感ありつつ、フルーツの味もちゃんとある、本当にフルーツティーだなって思って、それこそボスだったかな、確かそうクラフトボスだったと思うんですけど、が 2,3 週ぐらい、こういう感じのフルーツティーを出してるんですよ。世界のティーだったかなみたいな感じで、どっちだったっけ、あれ紅茶家電だったっけ、確かボスだったと思うんですけど、それも当然飲んだことあるんですけど、あれまあもちろん美味しいのは前提なんですよ。美味しいんですけど紅茶感ないんですよねあれって。で、まあフルーツの味が割と先行して、まあ普通になんかフルーツジュースだなみたいな、その味のするっていうのが割とあるんですよ。で、なんか午後の紅茶のこれちゃんと紅茶感プラスフルーツ感がちゃんと両立してるっていうのがすげえなって思いましたね。その辺を生地先に飲んでたからかもしんないんですけど、そう、午後の紅茶、まあひいてはキリンなのかな、だからの製法なのかわかんないんですけど、これはねうまいなと思いましたね。多分紅茶家電もね、でも紅茶家電も普通に美味しい。あれもちゃんとピーチティーとかであれば、とかマスカットティーがあったかな、確かあそこだと、あの辺とかもちゃんと美味しいですね。クラフトボスだけね、なんかだったと思う、確かクラフトボスだと思うんですけど、あそこだけねなんか紅茶感あんまないんですよなんでそこ違いなんだろうなとも思いつつ、これすごいおすすめなので、もしまあ絶対スーパーとかで見かけると思うんですけど、紅茶が飲めるよという方はね、試してみたい、試していただきたい一品だなと思います。僕は割とこれがあるうちはね、こすり続けようかなって思ってるぐらいには結構好きになった紅茶なので、これからもね飲み続けたいと思います。紅茶好きの方、フルーツティー好きの方、ぜひとも一度は絶対飲んでみてくださいっていうのが午後の紅茶の話ですでもねこれ本当美味しいです。まあもう一個、最近あったちょこっとしたニュースの話をねしていこうと思うんですけども、ウルトラマンの権利問題に関してなんか一個裁判があったらしくって、すっげーざっくり話をすると、昭和ウルトラマンの海外展開っていうのがこれまでできなかったらしいんですよ。っていうのもなんか海外のどっかの企業がその権利を主張してて、もともとは個人が主張してたのを引き継いだ形らしいんですけど、すげーざっくり話してますこれ。詳しく知りたい方はウルトラマン裁判みたいな感じで、調べてみてください。絶対出てくると思います。で、そのもともと個人が主張してたのをどっかの企業が引き継いで、でそこが権利を主張し続けてたらしいんですよ、どうやら。でちゃんと権利書もありますみたいな感じでやってたらしいんですけど、どうやらその書面がまあ偽造なんじゃないかっつう話がまずあったらしくって、プラスその権利そのものもなんか契約期間の終了とかだったかなみたいな感じとかがちゃんと認められて、昭和ウルトラマンの海外展開ができるようになったというのが、できるようになるんじゃないかと言われているっていうのが最近、で裁判でそれが、要は円谷側が勝訴して、できるようになったんじゃないかって言われてます。これによって何が起こるかっていうと、ウルトラマンカードゲームってあるじゃないですか。僕が確か1回か2回か紹介したと思うんですけど、そのウルトラマンカードゲームって今7段まで出てて、で次が8段なんですけど、昭和ウルトラマン一切出てないんですよ。これなんでかっていうと、多分この権利問題が関係してるんじゃないかって言われてて、僕全然知らなかったんですけど、なんで昭和ウルトラマンこんなに出ないんだろうなって僕と友達とも話になったんですけど、どうやら多分これが関係してるんじゃないかと最近知りました。で、 どういう風に関係してるかっていうと、ウルトラマンカードゲームって世界同時発売なんですよ。日本だけじゃなくて世界で一気に発売するんですね。そこでこの権利問題が、壁になったんですよね。要はてかなってるはずなんですよ。そうじゃなきゃ多分海外で普通に展開してるんで。で、日本だけで昭和ウルトラマン出して他では出ないみたいなことってできないじゃないですか。やらないじゃないですか普通で。世界で同時に発売するためには結局その権利問題を一回超えなきゃいけないんですよね。っていうのがおそらく解決したのかなっていうところで、次がもう8弾なんですけど、8弾のカードも結構出始めてるんですよ、プレビューが。なので8弾にはまあまあ入らないだろうなっていうところではあるんですけど、まあ9弾以降もしくはまあ僕の見立てではそれこそ10弾っていう切りのいい数字の時から昭和を出し始めるんじゃないかな、昭和ウルトラマンをそのカードゲームで出し始めるんじゃないかなと勝手に予想はしてます。まあでも9弾から出てもおかしくはないかなと思ってはいます。そんな、全然本当に知らなかったんですけど、なんとそういった権利問題が あったらしく、でもそれがちゃんと解決したっていうことで、今後のウルトラマンのね、展開、昭和ウルトラマンを出しながらの世界展開といったらいいのかなっていうのに期待がかかる、そんな、裁判が、あったよというお話でした。これ僕もネットニュースで見ただけで、全貌全部ね、詳しく知ってるっていうわけではないんですが、もし、本当に詳しく知りたいという方、今、本当に僕はめちゃめちゃかいつまんでざっくりしか話してないので、まあ昭和ウルトラマン権利裁判みたいな感じで検索していただくとより詳しい情報が出るんじゃないかなと思いますので、まああと僕のが間違ってたら、それを見ながら正してください一応こんな感じ、本当にざっくりこんな感じっていうので話はしたと思うので、できたんじゃないかと思うので、まあもしね他の情報がありましたら、まあ、コメントしていただけると嬉しいですという感じで、ウルトラマンの権利問題が、まあ、解決したんじゃないかというお話と、まあ最後にもう一個だけお話をして終わろうかなと思うんですが、もう一個はプリキュアの話ですね。ちょくちょくプリキュアの春映画に関して、話を多分してたと思うんですけど、まあ春映画ってもともとね、オールスター映画としてその新しい新シリーズのプリキュアが始まってすぐぐらいに、春の映画オールスター映画でその新人プリキュアが先輩プリキュアたちと出会うっていうところを描く映画があったのが、まあどこだったっけ、最後が19年とかの話、スタープリ最後じゃなかったっけな、でヒーリングッドで亡くなったのかな確か。まああれの時はまあコロナっていうのもあったんですけど、 違う、そこまではあったのか、だからそこまではあって、次のトロピカルジュなくなったのか確かっていうのが、あったんですけど、まあそれがなんでか、まあ今後も作られないだろうなっていう理由をもう本当にようやく最近知って、そういえばそうだった、てか知ったわけじゃないな、もう思い出したというか、言われてそういえばそんなこと言ってたっけなっていうのが、思い出したので、もう再びねアウトプットをしていこうと思います。インプットしたものを、そう忘れてただけかもしれない。なんで春映画をやんなくなったかっていうと、それこそその現場の体制があったんですよね。それ新シリーズが始まってすぐの映画ってことは、なんならアフレコそのものもその本当に話の最初のうちをやってる中でこの春映画の方のアフレコもやんなきゃいけないけど、同時進行になっちゃうわけじゃないですか。ってなるとそのキャスト陣スタッフ陣の負担がまあえぐいんですよ。2倍、単純に2倍どころか 2.5 倍ぐらいになるんで、映画っていうこともあって、っていうのもあって、そういったその環境改善の一環で春映画はなくなったっていう話です。もう本当にほぼそれだけでもないか、もう一個だけ理由をつけましょう。新人キャラのキャラが定まってない、新しいプリキュアの。それこそその春映画っていうことで本当に10話行くか行かないかぐらいでこの映画って公開されるんですよ。ほんの10話ぐらいだとまだその新しい作品始まってキャラクターとかが固まってないわけじゃないですか、そのキャラクター像そのものが。っていうのもあって春にはやっぱり映画はやらない方がいいよねっていうのが確かそう、東映側というかスタッフ側、キャスト側ではないかな、スタッフ側かな、本当に とかプロデューサー側つったらいいのかな、もっと言うと。で確か判断がされていたはずで、それによってそうハレ映画っていうのはそういえばなくなったなっていうのを最近あの動画を見て思い出しました。そういえばそんな話あったわみたいなぐらい、本当にそれぐらいにね印象は薄かったんですけど、言われてみて確かになって思いましたねっていうのがあって、あのちょいちょいねやっぱ春のオールスター映画復活してくれたらなっていうのを言ってたと思うんですけど、まあ復活しねえよなってなりましたね改めて。っていうのはまあまあまあ最近ちょっとまあ悲しくもあり、でもまあまあ英断ではあるよなって思った、そんな話でした。まあそれこそなんですけど、だからといなのかは分かんないんですが、その単独映画の方でまあ2作品ぐらいと、あの原稿プラスまあ先輩2つみたいな感じで、あのコラボじゃねえか、まあその3作を中心に映画を回すみたいな、そういうのは2作品ぐらいも続いてんのかなっていうのがあるので、それこそ今後ね、どれだけ先輩出していくのかなっていうのは結構期待できるところなんじゃないかなと思います。まあ、あとそれでも5年に1回ぐらいは多分やってるんだろうなと思いますね。完全にその全プリキュアを出すオールスターを、それこそハグッとプリキュアの時なんかそうですし、あの単独ハグッとプリキュアの単独の秋の映画の時にオールスターやりましたし、広がるスカイの時もそうでしたねっていうのがあるので、まあ次はだから3年後ぐらい、今が2026、あ違う、そうか、プリキュア別に2000年で始まってるわけじゃないから、次もう来年か、まあ再来年ぐらいにはもしかしたらまたね秋でオールスターみたいなことをやる可能性が高いんじゃないかなとは思いますね。それなんかを期待してね、日々あのプリキュアを見ていこうと思います。まあとにもかくにもね、1年間で2回はそのプリキュアを見れなくなったっていうのはまあ悲しい出来事ではありつつ、まあただまあしょうがないよねって思うところもあるので、まあまあまあまあそれはね受け入れて、まあでもプリキュアのコンテンツとしては推していこうと思います。皆さんもぜひね気になったらプリキュアどんな作品でもいいので見てみてください。以上、後半の雑談3つでした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。いやー6本雑談しようかなかなかないなっていう数ではあるんですが、まあまあそれだけね話題も溜まっていたってほどじゃないけど、まあちょくちょくこういった話題が増やしていけたらなとは思いますね。焼肉ね、そうもう一個行きたいし、なんならな地元とかでもな、もし食えるところがあったらいいなとも思うんですけども、まあなんかいろいろ検索していって、そうそういったガチの焼肉屋というか、ガチの焼肉屋っつったらいいのかな、食べ放題じゃないランチセットのそういうので、それもねそう1000円とかぐらいです。で1000円前後で済まそうと思うとあまりお腹いっぱいになれないんですよ。で肉薄っぺらいし、だからねこのね分厚い肉をちゃんと食えたってのが2500円で、それがねいいなって思いましたね。なんで皆さんもぜひ検索してみてください。あこの焼肉屋うまそうだなって思ったらね行ってみるといいです。ランチタイムがやっぱ狙い目ですね。それでやっぱ安くなるので、だしランチセットっていうことで、まあ僕がその行ったところはご飯ついて、サラダついてスープもついてってなりましたけど、まあそれはあれによって違うじゃないですか、お店によって違うじゃないですか。その辺なんかもちゃんとそのセットの内容とかも見ながら決めるといいんじゃないかと思います。まあ、僕はもう一個は普通に試しますもう一個か、いや2個はないかな、わかんないけど、まあその辺も検索しながらねやっていこうかなとは思います。これはもう QOL の話ですね、クオリティオブライフ、こっちの話だなとは思うので、そうまあそこに金かけられるとやっぱちょっと裕福になったなではないけど、ちょっと幸福感、至福感あるなっていうのはあったりするので、まあこれからもねやりたいなって思った時だけやろうとは思います。割と最近ちょっとやりたいですてかね、そう食べ放題一人はね、いや いけるにはいけるんですけど、もうね最近コスパ悪いなって思いましたねそれをちょっと実感してから、いやなんかいいのねえかなと思って焼肉屋探したらね、あーいいのあるじゃんってなっただけなんで、食べ放題は食べ放題で、それこそその家族で行ったりだとか、友達同士も行ってないんですよね最近、休み合わなすぎて。でもね、いつかまたその休みがすっごい奇跡的に重なる時があればやりたいなとは思いますが、まあいつになるかは分かりませんという感じで、皆さんもぜひね、その辺は予定合わせていくなりだとかでもいいし、奇跡的にあったらね、行ってみるなりでいいし、そうじゃないときは一人で、食べ放題じゃない方のね、そういうランチセットの焼肉ランチっていうのはね、試してみるといいんじゃないかなと思います。ということで今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。